採用の現場で使える交渉術、候補者との効果的なコミュニケーション方法、社内説得や採用面接、条件交渉の場面で役立つ交渉術として、ウィンウィンの関係を築くためのテクニック、交渉の準備方法、信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルを解説します。はじめに、採用プロセスにおいて交渉術は重要なスキルですよね。例えば、社内協力を得たいとき、予算交渉、応募者との面談や面接、条件交渉の場面で適切な交渉ができれば、もっと良い結果を期待できるのではないでしょうか。一方、交渉がうまくいかないと、必要な予算や人材を逃してしまうリスクがあります。本記事では、採用活動における交渉術について詳しく解説します。ウィンウィンの関係を築くためのテクニック、交渉の準備方法、信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルをまとめました。仕事の質の向上と優れた人材を確保するため、採用業務で使える交渉術を試してみてください。1. 交渉の基本原則。交渉とは何か。交渉とは、異なる立場や意見を持つ当事者同士が、互いの利益を調整し、共通の合意に達するためのプロセスです。ビジネスの世界では、交渉は日常的に行われる重要な活動であり、特に採用の現場でも重要なスキルとなります。交渉の場面には、社内協力の要請、予算交渉、給与や待遇の条件交渉、労働時間の調整、さらには入社時期の設定など、多岐にわたるものがあります。交渉の目的は、単に自分の要求を通すことではなく、双方が納得できる解決策を見つけることです。これにより、長期的な関係の構築が可能となり、企業と候補者の間に信頼と満足感が生まれます。成功する交渉は、ビジネスの成長や人材の確保に直結し、組織の健全な発展を支える重要な要素となります。ウィンウィンの原則。交渉において最も重要な考え方の一つが、ウィンウィンの原則です。ウィンウィンとは、双方が利益を得られる結果を目指すアプローチであり、一方的な勝利を追求するのではなく、相手の利益も考慮した合意を形成することを意味します。この考え方は、長期的な関係の維持と信頼の構築に寄与します。ウィンウィンの交渉を実現するためには、以下のポイントが重要です。1. 共通の利益を見つける。双方のニーズや関心事を理解し、共通の利益を見つけ出すことが大切です。互いにとって価値のある解決策を見つけやすくなります。2. 柔軟な思考。固定観念にとらわれず、柔軟な思考で交渉に臨むことが求められます。新しいアイデアや妥協点を見つけることで、双方が納得できる結果を導き出すことが大事です。3. オープンなコミュニケーション。交渉中は、率直でオープンなコミュニケーションが不可欠です。相手の話をしっかりと聞き、自分の意見を明確に伝えることで、誤解や摩擦を避けることができます。4. 長期的な視点。短期的な利益だけでなく、長期的な関係を見据えた交渉を心がけることが重要。持続可能なパートナーシップを築くことを目指しましょう。ウィンウィンの原則に沿って進めることで、採用活動においても、自分と相手との双方が成長し、成功するための基盤を作るプロセスとなります。そして、より効果的な採用戦略の実行や優秀な人材の確保と組織の発展が期待できます。参考書籍。ハーバード流交渉術。ミカサ書房。著者。ロジャー・フィッシャー。ウィリアム・ユーリー。ハーバード・ロースクールのプログラム・コン・ネゴシエーションの理論に基づいており、ウィンウィン交渉の原則を解説しています。特に、相手との共通の利益を見つけ、双方が満足できる解決策を模索する方法を具体的に示しています。2. 交渉の準備、目標設定。交渉の成功には、明確な目的と目標設定が不可欠です。まず、交渉の目的を明確にすることが重要です。これは、交渉が何を達成することを目指しているのかを具体的に定義することを意味します。例えば、候補者との給与交渉の場合、適正な給与水準を設定し、企業の予算内で優秀な人材を確保することが目的となります。目標設定には以下のステップが有効です。1. 具体的な目標を設定する。漠然とした目標ではなく、具体的な数値や達成基準を設定します。例えば、候補者が希望する給与レンジ内で合意を得るといった具体的な目標を立てます。2. 優先順位を決める。交渉項目に優先順位をつけ、どの項目が最も重要かを明確にします。これにより、交渉中の妥協点を見つけやすくなります。3. 達成可能な範囲を設定する。現実的な範囲で目標を設定し、無理のない合意を目指します。過大な目標は、交渉の失敗につながる可能性があります。情報収集。交渉の準備段階で、相手に関する詳細な情報を収集することは非常に重要です。情報収集が十分であれば、相手のニーズや関心事を理解し、効果的な交渉戦略を立てることができます。以下の方法で情報を収集します。1. 候補者に関する情報収集。履歴書と職務経歴書。候補者の過去の職歴、スキル、資格を確認します。ソーシャルメディア、リンクドインやツイッター、フェイスブックなどのソーシャルネットワークで、候補者のプロファイルや活動を確認します。業界情報。候補者が所属していた業界の最新情報やトレンドを把握し、相手の状況や背景を理解します。2. 社内関係者に関する情報収集。現場の声。同僚や上司から、候補者に関するフィードバックや期待を聞き出します。過去の事例。過去に似た状況での交渉結果やそのプロセスを分析し、学びを得ます。代替案の準備。交渉が計画通りに進まない場合のために、バックアッププランを準備しておくことも重要です。代替案を持つことで、交渉が行き詰まった際に柔軟に対応することができます。代替案の準備には以下のステップが有効です。1. 複数のシナリオを考える。交渉がうまくいかなかった場合のシナリオを複数考え、それぞれに対する対応策を用意します。例えば、給与交渉が難航した場合の代替として、福利厚生の改善やキャリア成長の機会を提案することが考えられます。2. 限界点を設定する。妥協できる範囲と、妥協できない範囲を明確にしておきます。交渉中に柔軟に対応しながらも、企業の利益を守ることができます。3. 第三の選択肢を用意する。候補者が提示する条件とは別に、企業側から新しい提案を行うことで、交渉の幅を広げることができます。双方が納得できる合意に達する可能性が高まります。これらの準備を徹底することで、交渉の場で自信を持って臨み、効果的な結果を得ることができます。3. 交渉テクニック。アクティブリスニング。アクティブリスニングは、相手の話を注意深く聞き、理解し、適切に応答する技術です。これは単なる聞き手でいるだけでなく、相手が何を言いたいのか、何を求めているのかを深く理解するためのプロセスです。アクティブリスニングを実践することで、相手に対する尊重と信頼を示し、より良いコミュニケーションを築くことができます。ポイント。1. アイコンタクトを保つ。相手の話を聞く際には、適度なアイコンタクトを保つことで、関心を示します。2. フィードバックを行う。相手の話を聞いた後、要約や再確認を行い、理解していることを伝えます。例えば、つまり、あなたが言いたいのは、ということですね、といった応答をします。3. 非言語コミュニケーション。うなずきや表情など、非言語的なシグナルを使って、相手に関心を示します。4. 中断しない。相手の話を最後まで聞き、途中で話を遮らないようにします。質問の技法。効果的な質問を通じて相手のニーズや期待を引き出すことは、交渉において非常に重要です。適切な質問をすることで、相手の考えや感情を明確にし、より良い合意に導くことができます。ポイント。1. オープンクエスチョン。相手が詳細に答える必要がある質問をすることで、より多くの情報を引き出します。例えば、あなたがこのポジションで最も重要視する条件は何ですか？といった質問です。2. クローズドクエスチョン。具体的な情報を得るために、イエス・ノーで答えられる質問をします。例えば、この給与レンジで満足ですか？という質問。3. 追求質問。相手の回答をさらに深掘りするために、追加の質問をします。例えば、その点についてもう少し詳しく教えていただけますか？といった質問。4. 仮定質問。相手に想像させる質問をすることで、新しい視点や解決策を引き出します。例えば、もし、この条件が整えば、どのように感じますか？などです。説得の技術。説得の技術は、相手を納得させるために必要なプレゼンテーションや論理的な説明方法を指します。効果的な説得は、相手の立場や価値観を理解し、それに基づいたアプローチを取ることで実現されます。ポイント。1. 論理的な構成。主張を明確にし、 それを支持する根拠やデータを用いて論理的に説明します。具体的な事例や統計を使うと効果的です。2. 共感を示す。相手の感情や立場に共感し、それを反映させた提案を行います。例えば、あなたがこの点について懸念を持つのは理解できますが、といった表現を使います。3. 利益を強調する。相手にとっての利点を強調し、提案がどのように相手の利益につながるかを明示します。例えば、この条件を受け入れることで、あなたのキャリアにどのようなメリットがあるか考えてみてください、と伝えます。4. ストーリーテリング。説得力のあるストーリーを使って、自分の主張をわかりやすく伝えます。具体的な成功事例や経験を共有することで、相手の理解と共感を得やすくなります。これらの交渉テクニックを活用することで、効果的なコミュニケーションが可能となり、交渉の成功率を高めることができます。4. コミュニケーションスキル。信頼関係の構築。信頼関係を築くことは、効果的な交渉の基盤となります。信頼があることで、相手は安心して自分の意見を述べることができ、よりオープンなコミュニケーションが可能となります。信頼関係を構築するためには、以下のコミュニケーション戦略が有効です。1. 誠実さ。自分の意見や意図を正直に伝えることで、相手に誠実さを示します。隠し事やごまかしは信頼を損なう原因となります。2. 一貫性。言動に一貫性を持たせることで、信頼性を高めます。約束を守り、言ったことを実行する姿勢が重要です。3. 透明性。情報をオープンに共有することで、相手に安心感を与えます。特に、交渉の背景や意図を明確にすることで、相手が理解しやすくなります。4. 積極的なフィードバック。相手の意見や提案に対して、積極的にフィードバックを行います。相手が自分の意見が尊重されていると感じることで、信頼が深まります。ボディーランゲージ。非言語コミュニケーション。特にボディーランゲージは、言葉以上に強いメッセージを伝えることができます。適切なボディーランゲージを使うことで、相手に対する信頼感や関心を示すことができます。1. 姿勢。リラックスした自然な姿勢を保つことで、相手に安心感を与えます。緊張していると相手にも緊張が伝わるため、リラックスを心がけましょう。2. アイコンタクト。適度なアイコンタクトを保つことで、相手に対する関心と誠実さを示します。しかし、あまりにも強い視線は威圧感を与えるため、バランスが重要です。3. ジェスチャー。適度なジェスチャーを交えて話すことで、コミュニケーションが活発になり、相手の理解を助けます。手の動きや顔の表情を使って、言葉を補完します。4. 距離感。適切なパーソナルスペースを保つことで、相手に安心感を与えます。相手が不快に感じるほど近づきすぎないよう注意が必要です。共感の表現。共感を示すことは、相手との関係を深め、効果的なコミュニケーションを促進するために非常に重要です。共感を示すことで、相手は自分の立場が理解されていると感じ、信頼感が生まれます。1. 相手の立場に立つ。相手の視点や感情を理解し、その立場に立って考えることが重要です。これにより、相手のニーズや期待をより深く理解することができます。2. 感情を言葉にする。相手の感情に対して、共感の言葉をかけることで、相手に理解と関心を示します。例えば、その点について心配されているんですね、といった表現です。3. 積極的なリスニング。相手の話を遮らず、しっかりと聞く姿勢を示します。相手が話し終わるまで待ち、内容を理解した上で反応します。4. 肯定的なフィードバック。相手の意見や感情に対して、肯定的なフィードバックを行います。これにより、相手が自分の意見が尊重されていると感じ、コミュニケーションが円滑になります。こうしたコミュニケーションスキルを少しでも取り入れることで、より良い信頼関係を築き、上手な交渉が期待できるので、試してみてください。5. 実践例とケーススタディ。社内交渉の例。予算交渉。例えば、新しい求人媒体のために追加予算を求める場合を考えます。採用の担当マネージャーは、追加予算が必要な理由を明確に説明し、具体的なデータを用いてその必要性を強調します。ステップ1、人材採用に期待される成果を明確にする。ステップ2、現在の予算では達成が難しいことを示す具体的な例やデータを提供。ステップ3、 追加予算がもたらす具体的なメリットを説明し、ROI、投資対効果を計算して提示。ステップ4、柔軟な提案を用意し、代替案やコスト削減策も示す。リソース割り当て。例えば、新しい動画コンテンツ制作のために営業部門からの人員を割り当てる場合を考えます。ステップ1、動画コンテンツの重要性や背景と目的を説明。ステップ2、現状ではコンテンツ制作が難しい理由を具体的に示す。ステップ3、営業部門からの人員がどのように採用の成功に寄与するかを説明。ステップ4、長期的なメリットや他の業務とのバランスを取るための提案を行う。採用面接での交渉、候補者との給与交渉。例えば、優秀な候補者が希望する給与が企業の予算を超えている場合を考えます。採用担当者は企業が提供できる最大限の給与を提示し、その他の福利厚生や成長機会についても説明します。ステップ1、候補者の期待と希望を正確に把握。ステップ2、企業の給与範囲とその根拠を明確に説明。ステップ3、給与以外のメリット、福利厚生、キャリア成長、研修プログラムなどを強調。ステップ4、柔軟な提案を行い、例えばボーナス制度やパフォーマンスに基づく昇給の可能性を示す。条件交渉、例えば候補者がリモートワークを希望しているが企業の方針と一致しない場合を考えます。採用担当者は候補者の希望を尊重しつつ、企業の方針とのバランスを取る方法を見つけます。ステップ1、候補者のリモートワーク希望の理由を理解。ステップ2、企業の方針とその背景を説明。ステップ3、妥協点を探り、例えばハイブリッドワークモデルの提案や特定の曜日のリモートワーク許可など。ステップ4、候補者にとって重要な他の条件、例えば柔軟な勤務時間、追加の休暇日などをご提案。6、交渉後のフォローアップ、フィードバックの提供。交渉後にフィードバックを提供することは相手との信頼関係を強化し、次回の交渉を円滑に進めるために重要です。フィードバックは相手の貢献や努力を認めることで相手のモチベーションを高める役割も果たします。フィードバックの提供方法。1、迅速な対応。交渉が終了した直後にフィードバックを提供することで相手に対する関心と敬意を示します。遅れずに対応することが大切です。2、具体的な内容。曖昧なフィードバックではなく、具体的な事例や観察に基づいたフィードバックを提供します。例えば、あなたの提案が具体的で交渉がスムーズに進んだ点が特に良かったです、といった具体的なコメントを含めます。3、ポジティブなフィードバック。ポジティブな点を強調しつつ、改善点についても建設的なコメントを提供します。ネガティブなフィードバックは避け、改善のための具体的なアドバイスを提供します。4、感謝の意を示す。交渉に参加してくれたことに対する感謝の意を伝えます。関係の維持。交渉が終わった後も良好な関係を維持することは今後のビジネスや再交渉を円滑に進めるために重要です。以下のアプローチを活用して相手との関係を維持しましょう。関係維持のアプローチ。1、定期的なコミュニケーション。交渉後も定期的に連絡を取り、進捗状況や新たな情報を共有します。例えば、月次の報告やニュースレターを送ることで継続的な関心を示します。2、相手の成功を祝う。相手の成功や達成を祝うことでポジティブな関係を築きます。例えば、昇進や新プロジェクトの成功を祝うメッセージを送ります。3、感謝の気持ちを示す。定期的に感謝の気持ちを表すことで相手に対する敬意を示します。特に特別な機会や重要な出来事の際には感謝のメッセージを忘れずに送ります。4、フォローアップミーティングの設定。交渉後にフォローアップミーティングを設定し、合意内容の進捗や追加の要件について確認します。これにより相手との関係を強化し、信頼を維持することができます。5、相手のフィードバックを求める。交渉やその後のプロセスに関して相手の意見やフィードバックを求めることで双方の関係をさらに強化します。例えば、今回の交渉について改善点やご意見があればお聞かせください、といった質問を投げかけます。これらのフォローアップのアプローチを実践することで交渉後も良好な関係を維持し、将来的な協力や再交渉に向けての基盤を築くことができます。7、まとめ。重要ポイントの再確認。 この記事では、採用現場で役立つ交渉術について詳しく解説しました。以下に、主要なポイントをまとめます。交渉の基本原則。交渉とは、異なる立場や意見を持つ当事者が共通の合意に達するプロセスです。ウィンウィンの原則を採用し、双方が満足できる結果を目指すことが重要です。交渉の準備。目標設定。具体的な目標を設定し、優先順位を決めます。情報収集。候補者や社内関係者に関する詳細な情報を集めます。代替案の準備。交渉がうまくいかない場合のバックアッププランを準備します。交渉テクニック。アクティブリスニング。相手の話をしっかりと聞く技術です。質問の技法。効果的な質問を通じて相手のニーズや期待を引き出します。説得の技術。論理的な説明やプレゼンテーションを通じて相手を納得させます。コミュニケーションスキル。信頼関係の構築。誠実さ、一貫性、透明性を持って信頼を築きます。ボディーランゲージ、非言語コミュニケーションを活用し、相手に関心と誠意を示します。共感の表現、相手の立場に立って考え、共感を示します。交渉後のフォローアップ、フィードバックの提供、交渉後に相手に具体的なフィードバックを提供します。関係の維持、交渉後も定期的なコミュニケーションや感謝の気持ちを示し、良好な関係を維持します。